こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回からのちょっと続きというかね、延長戦でやっていこうということになっておりまして、キーワードとしては本音を聞くことの覚悟ですかね、前回は、はい、それがこう転じて本音を言うことの覚悟を今日はやっていきたいということになっております。ちょっと前回から軽く復習もしましょうか。
はい、部下が本音を言ってくれないので、そのためには本音を聞く覚悟っていうのが大切ではないかという、じゃあその本音を聞く覚悟はどんなものですかという質問から始まり、そこには本音を言われると、言われたこっち側は心が揺れるので、揺れないぞじゃなくて、私はあなたの本音を聞いて心が揺れる覚悟を持ってますというところが重要ですよという話をしました。
はい、本音を言う側の立場に立ってみたら、お前の話を聞いても俺はブレないぞ、本音を言ってくれっていうような人に本音は言いたくないよねって話みたいなことも、ね、しましたよね。
でそれで一つ半分の話 でもう一つは、はい、じゃあ、相手が本当のことを言わない、黙ってる、俺は絶対本音を言わないぞと言ってる人に対して本音は言わないくなっちゃうじゃないですか。ということで表裏一体ということで、じゃあ今度は私たちリーダーとか経営者の方が本音を言う覚悟というものはどう捉えているのか、という話をね、今日はしたいなと思ってます。で、簡単に言うと、シンプルに言うと、本音っていうのは、言う覚悟と聞く覚悟が揃った時に場に現れていくので、じゃあ本音を言う覚悟というものを、私のお客さんが、事例というか行った体験話をすることで皆さんに感じ取っていただけたらなと思ってます。
はい、
その経営者の方はまず信頼している幹部の方がいて、その方に現場を全部任せたんですね。でもいつかですね、ふと気づいたんですよ。あれ、いつの間にかその幹部は自分が回しやすいように現場を作っちゃってるんじゃないのかなと。で、社長としては違和感を感じてたんですが、そのことをなかなか言えなかったんです。
なるほど。よくある話ですね。
で、なぜかというと、その幹部の方が一生懸命仕事をする、
優秀なんですね、きっと。
はい。そして、誰よりも早く来て、誰よりも一生懸命やってるという意味で、この人は一生懸命やってるし、みたいなところでなかなか言えなかったんですね。
頑張ってるし、仕事もできてると。
でも、ある時に、このまま自分が何も言わないと、その会社がどんどん弱くなっていくんではないかと。
それ何ですか？
彼の、その自分が好きなように回してるやり方に、対して、すごい採算性が悪い部分があったり、一部ね、クオリティな部分があったり、そこについて指摘したくても、なんかこう今僕が指摘しちゃうとすごいこう彼はショックを受けたり、もしかすると怒り心頭になったり、もしかすると辞めちゃうんじゃないかみたいな、恐れがあって、なかなか言えなかったわけですね。
なるほど。仕事のできるキーマンに現場を任せてる場合に必ず起きるシーンですね。
はい、でそこで経営者の方は、ずっと自分の悩みの時に、今私の会社の問題は彼がその自分が回しやすいように回していることだけではなくて、自分が言うべきことを言えてないってことが今のこの経営の一番の課題だということに気づかれたんです。そこで、いろんな自分の悩みを見たんですよね。そして最終的に、これからの社員のためとか会社の発展のために何がいいかというと、やっぱり言うべきことを言わなくてはいけないんじゃないかということですね。すごい思考して、つまりこんな言い方をしたらいいのか悪いのかってことをめちゃめちゃ考えて、そして準備して、実は話があるんですよということを呼び出して、彼にそのことを伝えたんですって。その伝える時も超怖かったって言ってましたね。すごいこう緊張したし。そうしたらですね、それを伝えたら部下どうなったと思います？
中身が分かんないよね。全然予想ができないです、
要するに、君のこういうところで頑張ってるのよく分かるんだけども、ここの部分は非常に採算が悪いと。でそのことを何度か 現場スタッフからも言われてるんだけども、君は一向に聞く耳を持っていないという報告を受けてると。で、もしこのままこの状態を続けていくならば会社の発展は難しいと考えると、場合によっては君と一緒にできなくなってしまうこともあり得るみたいなところまでを言ったんですって。
そういうことね。そこまで言ったんですね。
そしたらその幹部はですね、冒頭1時間2時間ぐらいずっと自分の考えがいかに正しいかとか、自分はいかに誰も頑張ってるかってことをずっと喋ってたんですって。
まあそうなりますよね。
でその時社長はちょっとこううんって思う気持ちもありつつ、それでもその言葉を否定せずにずっと聞いたんですって。
こっちがね、言うべきことを言ってしまってる以上今度聞かなきゃいけないですよね。
でずっと聞いてて、うわーちょっとって思った瞬間に、その幹部の方があれって言い出したんです。あれ、なんか自分が喋ってて自分が人にやられたら一番嫌なことを俺はみんなにやってるってことですかねみたいなことをいきなり言い出したんです。
でそこから自分の中のなんか変な矛盾みたいなのに本人が気づいちゃったんですね、喋ってるうちに。
でそこからなんかこうそのミーティングの雰囲気がガラリと変わって、いやもしかすると社長が言いたかったことはこういうことなんですかみたいなところになって、でなんかすごい大切なことに気づかせてもらった気がしますと。で自分はすぐ変われるかどうかは分からないんだけども、今までよりはその現場の社員の方の話を聞ける人間になりたいですみたいなことを言ったんですって。
なるほど。
で社長も何が起きたか全然分からなかった最初はと。
あ、その瞬間はね。
ただ彼の中でやっぱり今まではその結局何かこう今まで作ったものが壊れてしまうんじゃないかという恐れから、彼に対して自分が本音を伝えるということをずっと避け続けてきたんだなってことがこう彼の社長さんの気づきだったんです。でこの話を聞いてね、その実はその経営者の方がいろいろと現場を見て感じてることってあると思うんです。それを、バーンと言うということじゃなくって、本当にそれはどういうことなのかなとか、それを伝えるためにはどういうふうに伝えるべきなのかということを本当に思考して思考して、その上で伝える覚悟を持って伝えたら相手も自分の何かに気づいてくれたというお話なんですね。ですから結局今実は私たちに求められているというのは、当然相手の本音を聞く覚悟というのもめちゃめちゃ重要ですけども、その前にその私たちが、本音を言う覚悟というものが一体自分の中に持っているのかどうか、で同時にその本音を言うということは言う方も怖いし聞く方も怖いので、じゃあどのように伝えていくかということを本気で考えていく姿勢がすごい重要だなと思いましたね。
なるほど。この社長さんはそれ本音を言ったって言ったら会社の存続のために言う必要があると思って言われたんですか？
あ、そうですね。
で
その会社の存続のために自分が本音を言うということから逃げてる、そんな自分が姿勢だとするとその会社自身は発展しないなというふうに気づいたって言ってましたね。
なるほど。でも都合がいい社員さんっているときには、逆に社長の上の立場からすると本音なんて言わないでおくかっていう汚い計算を働いてしまうものありますもんね。このままでいくかっていう、結果良くないっていうことに踏み切ったわけか。
でもそういう話を聞いて、やっぱり私たちってなんかその社長も言ってますけども、本音を言うってすごく本当に怖いんですねみたいなことをおっしゃってて、
言う方がね、そりゃそうだよね。どうなるか分かんないですもんね。
ですからやっぱりこうやって私たちはその相手が本音を言ってくれ言ってくれじゃなくて、本音を言って本当に怖いんだということをやっぱ自ら自分がこう体験して知っていくっていうことの重要性を、なんかその経営者の方からね、こう教えていただいた気もしました。
なるほど。今回は本音を聞くじゃなくて本音を言う覚悟の話だから、まさにこの話なわけですね。ここから何を感じ学んでいくのかというのは結構人それぞれのところもある気がしますのでね、最後に秋山先生としてはなんかメッセージとしてはどういう受け止めをしていただきたいなということなんですかね。
ですから、まあ、今回前回について本音というテーマだったんですけども、
うん、
その本音というものは冒頭申し上げたようにその自分と相手の中で起きていることなので2人ともその本音に向き合っていくという、まあ、覚悟とか気持ちっていうのはまず大切なんだなということと、まあ、最終的にはその人と一緒に何を見つめていきたいんだということを自分にもう一回問いかけていかないと、まあ、その一歩は踏み出せないなと。つまりこの社長さんはこの幹部と一緒に経営のことを見つめていきたいという気持ちは多分あったんですよね。
なるほど。
ですから
この方が大切であったっていうことも含んでるわけですね。
そうなんですよ。
一緒にやっていきたいと。
今あなたはその部下の方と何を一緒に見つめていきたいですかというところが、まあ、本音に近づく、まあ、最初のきっかけになるような気もしています。
うん、まあ、結局でもなんかその社長さんのアウトカムが非常に大事なものを持っていらっしゃったんだろうっていうところにもあるんですかね。
はい、そうだと思います。
というところで今日の回も前回とセットにはなりますけれどもね、終わりたいと思います。言う覚悟と聞く覚悟ということで、はい、ぜひね前回のものも一緒に聞いていただくとより理解が深まるんじゃないかなと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。